日のメッセージは、恥のどん底で御言葉を褒めたたえたダビデと題しまして、旧約聖書第一サムエル記21章です。まずはじめに1節2節をお読みいたします。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜお一人で、誰もお供がいないのですか？ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。アーメン。今日もダビデから恐れや心配ごと、その状況に目を留めるのでなく、その思いにとらわれるのではなく、主が語ってくださる御言葉に目を向け、御言葉に信頼し、御言葉を褒めたたえる、そのたしなみを身につける私たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様のお名前を賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日もいつも同じです。私たちは、ね、状況いかんとか、ね、あるいは感情の起伏いかんで変わるかもしれませんけれども、イエス様は決して変わりがなく、私たちに同じ愛、憐れみ、許しを施し、そして私たちがいつでも主に立ち返って主と共に歩むことを望んでおられます。今日またこの主を褒めたたえ感謝いたします。それでは一言お祈りをいたします。愛するイエス様、御言葉であられるあなたを今日もまた褒めたたえます。どうかあなたが今我らにお語りください。あなたの必要な命の糧を私たちがたっぷりといただき尽くして、余すところがありませんように、こぼすところがありませんように、どうか一人一人の耳を、そして語るしもべたちの唇を清めてください。これからの全てはただあなたが支配してください。あなたの栄光が豊かに満ち溢れますように、全てを期待し、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。
アーメン。アーメン。
人はですね、強いものではありません。あまりにもですね、理不尽なこと、あるいは、ね、過酷な状況が続いてしまうと、ね、信仰がどんなに強い人であったとしても弱ってしまって、信仰を働かせ続けることがついにできなくなってしまう時もあるかもしれません。予的な手段に頼んでしまって、正直な人が嘘をついたり、あるいはそれまで誠実に働いていた人がちょっと不実なことに手を足を入れてしまったり、そうしてその途端に状況が悪くなってしまうということは、それはありがちですけれども、でもその都度ですね、主は真実、変わらないお方です。その主に立ち返って主に呼び求めるなら、主は、ね、その人、助けを求めるその呼び声を聞いてくださいます。私たちをあえてですね、鍛えるために、そういう過酷な状況に導いていくということも、主はそれを時になさいます。それは私たちの中の主にそぐわない性質、それがまだ、ね、ちょっと根っこを出して芽が伸びてきたら、それを摘み取るために主はあえてそういうことをされることもあります。いずれにしても主にあって私たちは全て最善へと導かれていきます。どんなに最悪の状況と見られることでも、主はそこを、ね、裏返して最善へと導いてくださることが可能なお方です。
主の皆を呼ぶ者は皆救われる。皆、この御言葉を私たちはちょっと誤解してがちなんですね。どういうことか、救われるということをどうしても死後天国において、その御国が保証される ということで私たちは検定し勝ちですけれど、主の皆を呼ぶ者は皆救われる。これはあらゆる時場合において主の皆を呼ぶ者は皆救われるということなんですね。ダビデが本当に主の皆を呼ぶ名人なんですね。詩編もダビデが綴った主の皆でも埋め尽くされていますね。だからダビデの人生にダビデが主の皆を呼ぶその都度に主がどのように働いておられたか、罪を犯した時ダビデがどのように主の皆を呼んでいたか、まだ自分の力が弱り果てていた時ダビデはどのように主の皆を呼んでいたか、まだ祝福されて自分の杯があふれている時にダビデはどのように主の皆を呼び主に栄光を捧げたか、本当にこの詩編の中にまた聖書のあらゆるところにその主の皆を親しく呼んだ人々のその幸い、助け、祝福、恵みが散りばめられていて、主は私たちにこれ一つ一つあなたのものだよ、あなたのためにこの永遠の書物であるこの本に記してあり、これを一つ一つ拾い上げながらたどり着いてみると、そこが私のいるところだよって教えてくださるんですね。この主の皆を呼ぶ名人、このダビデが今日どのように主の皆を呼んだのか、それを詳しく私たちもこの御言葉を通して学んで、そしてこの御言葉の奥義と恩恵に豊かに預け借りたいと思います。アメン。
ダビデについては、ね、ここ、もう何週間か何ヶ月かですね学んでるんですけども、けれども、本当にダビデの信仰素晴らしいですね。ただダビデの側からすればもうたまったものではないんです、ね、人の苦しみの様、それは、ね、その人が本当に主に対して純粋であれば美しい、あ、なんて素晴らしい人だ、見えるかもしれないですけど、災いの渦中にある 本人にとってはですね、たまったものではないんです。ね、ダビデ、もうサウルから、ね、もう一国の王からですね、狙われて追われました。で、自分の家に帰ってもそこも、ね、あのサウルから追っ手が迫り、またサムエル、預言者、ね、彼に油を注ぎ、サウルにも油を注いだサムエル預言者のところに逃げても、サムエルのところにね、二度三度と追っ手を使わして、でしかも今度はサウル自身がサムエルのところに追いかけてきて、ね、もうサウル、ダビデを殺してやりたいと思いを描いて、もう途中、ね、サムエルのところに近づくにつれて預言状態になって、もう主の霊が注がれてにもかかわらず、それでも預言しながらダビデを追いかけて、ね、もう本当にしつこい、でそれでもうサムエルのところにもいられなくなってしまい、ダビデは、ね、前回ではナタンのところに逃げたんですけども、でもナタンからも、ね、もう逃げろ、ね、遠くへ逃げろ、うかうかして いられない、ね、そういうふうに言われてしまって、もうヨナタンのところにもいられない。こうしてダビデもう自分の親類縁者とか頼りになりそうなところは片足行くんですが、でもことごとくいられなくなって、ね、そして彼が助けだと思っていた人々、もう指の間からどんどんどんどんすり抜け落ちていくような、もう彼が頼りにしていたものが何もかもなくなっていくかのような、そういう中にありました。ダビデがそんな中、その最後に行った先は祭司のところで礼拝するところです。当時幕屋というところが礼拝する場所でしたけども、このノブの祭司アヒメレクが主に仕えているそのノブの主の幕屋にダビデは逃げ込んでいきました。ダビデは礼拝する人です。本当に主を礼拝することがとても喜びで、普段ダビデは何人かのその友達と一緒に主を恐れを敬う人々と一緒に礼拝に行って礼拝を捧げていたところですけども、でも今この時点ではちょっと状況が違います、ね、ダビデ一人ぼっちです。国から追われる身です。もう気の身気のまま逃げてきたような状況です。で、このダビデ何も持たずに来ました。その ヨナタンがいるところからまたこのノブの ところまでだいたい20キロぐらいあると思われるんですけども、もう気の身気のままで何も食べず飲まずにそのままずっと、ね、そのノブの最初のところにいた、ね、やつれ果てています。疲れ果てております。一人ぼっちです。でそれでその成り立ちでこのノブの最初のところにだいたい到着しました。でそれで、ね、この状況を見たこのノブの祭司アヒメレクは恐る恐ると書いてありますね。一節ダビデを迎え恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか。まあきっとこのダビデのありさまがちょっと普段ではありえないような成り立ちにもうこのノブの祭司、ね、アヒメレクも驚いたんでしょう。でそれでそのように尋ねるんですけども、ダビデはそれに対して2節答えます。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。ダビデは本当は祭司のところに行って、ね、何をしようとしていたんでしょう、ね、主に伺うつもりでした。主を礼拝する場所、そして、ね、主をより頼んで行ったのですけれども、でもダビデが、ね、答えたこと、ちょっと真実ではないんですね。ダビデはなんで真実ではないことを言ったのか、ね、まあ、いろいろ考えられます、ね、まあ、確かに、その最もの理由はそれは自分の身を守るためですね。そしてなおかつ彼がこの嘘を言うことによって、ね、きっとこの祭司をもサウルの手から守ろうとしたのかもしれないですね。もし祭司が好き好んでダビデの危機を知った上でダビデを助けてということであるならば、この祭司の方もサウルに敵対するものと見られてしまいますけど、でもダビデが嘘をついた、でそれで知らないで助けたんだということならば祭司は守られるはずなんですが、でもあいにくですね、サウルにはそんな話は通用しないです。結局この、ね、ノブの祭司たちは災いをこむることになってしまいます。とにかくダビデはこの時真実でないことを言ったことによって本心から礼拝ができない状態になってしまいます。で例えば教会に、ね、もう本当に家の状況がもうしっちゃかめっちゃかになってしまって、もう親元からもう殺されそうになって刃物投げつけられて逃げてきたような、そんな深刻な状況で教会に来て、ね、気の息のままもうやつれ果て疲れ果てて朝まで教会に来て、牧師先生からあら君は一体どうしたんですかって聞いても、あ実は、まあ、ちょっと犬と喧嘩しましてみたいな、ね、そういう本心でないことを言って、でそれでもう自分の身の内を、ね、主の前に明かさないで、ね、それだとちょっと、牧師先生は、ね、どうか犬と仲直りできますようにとか、そういう祈りしかできないですね。本心を、まあ、こういうふうに隠した状態でダビデはこの祭司のところに、ね、行って、そして、まあ、真実にないことを言ってしまったゆえに本心から主の前に出ることが、これによって、ね、ちょっととどめられてしまって、できなくなってしまったんです。
人というのはすごく弱いんです。強く見えて弱いんですね。何にもない時にね、本当に強がりを言ったり、ね、まだ肩をねふっとね、もう本当に大ピラに歩くこともできるんですけど、何かあった時というのは人は弱い存在なんですね。だから何かあった時にこの人の成り立ちを見ていると、あの旅でさえも自分で人間としてできるその全てのことをやった後に主に立ち返る、それも半分がいて半分は自分の方法とかの、あの旅でになってしまったのを今日の御言葉で私たちは知ることができます。わけもなく本当に不当な扱いをされて逃げなければならない命を突き狙われているこのダビデです。だからダビデは頭を使いましたね。あ、王の前から今一度ちょっと逃げよう、そして娘のところに行っていれば娘の目の前で私を殺して娘をやもめにすることはないだろうと思ったから、自分の妻 サウルの娘ミカルのところに行きます。でもそこにもね、娘のやもめになるかとね、それをもう何にも思わない、その旅でのサウルが旅での命を狙って追ってきました。そしてもう本当にまだ逃げて、で逃げて今度あの大好きなサムエル、尊敬するサムエル、そして神と親しいサムエル、自分に王としての油を注いだそのサムエルのところに私が逃れていれば、あそこには追ってこないだろうと思って、最高の場所としてそちらの方に身を寄せているんですけれど、サウロは人を3回にわたって殺しに生かすんですね。3回とも神の霊に満たされて預言状態になり、そしてお前らは本当に使い物にならないと言って、サウル自分自らがそこに向かうんですけど、主ご自身がサウルもまだ預言状態にしてくださり、しかも彼の王の服、イスラエルの最高権威の服を、それをもうすっぱだかにして、そして預言状態にしていたんですけれど、それでも預言をしながら彼はダビデを殺すことを諦めなかったということなんですけど、これを通して私たちが知るべきは、私たちの中にはね、人間的な思い、罪の思い、それと神の預言の言葉をいただける、受けたまわる、その心が一緒に存在しているということなんですね。悔いることない人はどんなに美しい言葉が与えられても、自分が悔いていない状態でいただいた御言葉によって、その人が自分の成り立ちを変える、言葉を変える、行動を変えるということはできません。結局サウロは悔いてない、神の強制的な力によって予言を知ったものの、悔いてないゆえに彼は結局旅での命を突き狙うようになります。最後旅ではこの自分の本当に命を分け合うようなその友人、ね、であるヨナダン、このサウル王のその息子にまだ自分のことを伺いを立てる、で伺いを立てた結果、お父さんは必ずあなたを殺す、だからもうすぐに早く逃げなさいという結論に至り、そして逃げる身になります。なんでこんな長々と皆さんにこの話を繰り返して申し上げるか、その理由はですね、旅でもそうであったように、私たちも自分が人生に大変な目にあった時に、まずね、自分のあらゆる方法論、自分で編み出したことを諦めきれずに、それを全部してみるんですね。してみてことごとくね、拒否されて、没にされて、ことごとく状況が悪くなって、初めてまだ主に立ち返る人、それでもうわからない、もうこれから私好き勝手に生きると、こうやけくその感情になる人に分かれてしまいます。幸い旅では本当に主を信頼人だったので、主にいつも立ち返り、そして主を信頼するんですけれど、その信頼の仕方にまだ問題があったことを今日私たちは知ることができます。
でダビデは最初に、ね、自分は王から極秘任務を、ね、仰せ使ってますから、ね、ちょっと申し上げられませんけれども、ね、3節では、ね、ところで今お手元に何かあったら5つのパンでも何かあるものを私にください、ね、ダビデは本当に気の身気のまま来た、ひもじいですから、ね、パンをください、そういうふうに言うんですけども、でもあいにく普通のパンは、ないけれども、ね、性別されたパンならありますと、ね、性別されたパン、それは、週ごとにですね、 主の御前にパンが、ね、そのテーブルの上に12個、ねイスラエルの12部族の数に従って、6山ずつ、ね、2山でそれでそれを主の御前に捧げる、それが立法で定められております。でその、ね、パンが、主ごとに下ろされて、そしてまた新しい週では焼いたばかりのパンを、ね、主の前に捧げる、ね、これが行われているんですけども、その主の前にずっとあった性別されたパンしか今ありません。祭司は言うんですね。でダビデは、ね、に対してはもしあなたが、若い者たちが女から遠ざかっているならそれが、ね、いただきますと。でダビデは、ね、あ私たちは大丈夫です、ね、ぜひそれをください。そのようにしてでダビデはその性別されたパンを、ね、いただくことができました。で、何節見ますと、その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエクと言ってエドム人であり、サウルの牧者たちの中の強者であった。でここにサウルの側の、ね、一人の、その部下、そのしもべの一人がおりました、ね、エドム人です。で彼は、そのエドム人でありサウルの牧者たちの中の強者であった。この強者、と言われてるんですけども、もうね、野蛮なとかあるいは、なんか頑固で言って聞かない、ね、そういうもうしつこい、そういうふうにも訳すことができる言葉です。でこのドエグというものが後にですね、この祭司たちに対してまたダビデに対して災いをもたらす元になるんですけども、ダビデが、ね、彼を見た時もう一刻も、ね、ここにもいられないきっと悟ったことでしょう。でダビデはさらに、ね、祭司アフィメレクに言います、ね、ここに、槍か剣はありませんか、ね、でもう自分のその王様からの命令があまり急だったからだ、ちょっとその武器も持って出ることもできなかったんです、そういうふうに言うんですね。でそれで祭司は言います、あなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣はご覧なさい、エポテの後ろに布に包んであります、よろしければ持っていってください、ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った、それは何よりです、私にください。ダビデはこのゴリアテの剣を、ね、それは何よりですと、言いました。口語訳ではそれに勝るものはありませんと、ね、そういうふうに言います。ゴリアテの剣、それに勝るものはない、そういうふうにダビデは判断を下します、このゴリアテ、ダビデが打ち倒しました。ゴリアテの剣とまた、この聖なるパンを、この2つをダビデは嘘を言って、この2つを、手に入れました。聖なるパンとゴリアテの剣をダビデは持っております、非常にこの2つのアイテムは対照的ですね。主の御前に、聖なる食物として捧げられて、そして祭司が、食べることは許されたその聖なるパン、それと、ゴリアテ、異邦人の、汚れた割礼を受けてないものの最も強いもののその力の象徴である、剣、人を殺め、人を力づくで物を言わせる、その道具の剣、この2つの道具をダビデは持たされたんですけども、それは何よりです、それに勝るものはありませんと評価したものは主の聖なるパンではないんですね。ゴリアテの剣の方でした。そしてダビデはこれを受け取りました。彼は何のために主の宮に、逃げてきたんでしょうね。あらゆる人の頼り、人のあらゆる頼りとするものがもう何もかもが奪われていってしまった。そしてその末に主の宮にやってきたんです。主の宮にやってきたのは主から助けをいただくため、主の御心を伺うためのはずでしたね。けれどもあいにくダビデは嘘に頼り、またこのゴリアテの剣の方を、それに勝るものはありませんと、そういうふうに、言っております。 彼の当初の信仰は、ね、どうだったでしょうね。ダビデはもともと本当に素晴らしい信仰の持ち主だったんですけども、でも今この時点本当にいろいろな経験をダビデはしてきました、ね、本当に若いのにけれども国の王から追われもう何度も危ない目にあってまた、ね、裏切りもあったでしょう。そして今この時点でももう明日食べるものにもこと書くようなまた飲まず食わずで、まあ、そういう状況です。ダビデは理不尽続きで、ね、そういう状況で本当に主に対する信頼も弱まっていたことでしょう、ね、ダビデのその状況は同情してあまりあるものですけれども彼は、ね、嘘とまた剣により頼んでしまう性質、ね、これが持たれてしまっております、ねこれはこの状況、ね、もうしょうがない、ね、嘘ついてもいいんだよ、ね、こういうことは、ね、私は言うことはできません。なぜなら皆さん嘘にまた剣に頼るとするならばそれなりの報いを得てしまうからです、ね、嘘を、ね、主の言葉よりもむしろ嘘の方を、ね、また主の身近に頼ることよりも剣の方を頼るとするならばそれなりの報いを受けてしまうから、だからそういうことはしないでくださいと私は皆さんにお勧めします。
皆さんと私が困り果てた時に必ず私たち自身の信仰を貫くかどうかということが私たちには本当に挑戦状として渡されてしまうんですね。ダビデがもともとそちらの方に行った時多分祈りそして主により頼みたいそしてまともなその主からの助けを得たいそういう思いがあったはずなんですね。ダビデはパンをくださいと願い出ました。パンとは類的な意味からしてみると何ですか、御言葉ですよね。そして御言葉をもう一つの意味で変えると何て言います、剣って言います、ね、だからダビデ自身がこのパンをくださいということで食べるパンプラス御言葉のパンプラスこの御言葉のパンの中に、ね、含まれている両刃の剣である敵を打ち負かすそのパン、それだったんですよね。でそれをいただいてあと彼は武器をくださいということを言いますね。そしてそこにあるあの有名なゴリアで自分が信仰によって小さな滑らかな小石を持って打ち滅ぼしてそして首を切り戻したあのゴリアでの剣がそこにあった。それをいただいた後に彼が言った言葉、これ以上のものはありません、これが最高ですって言ったんですよ。パンいただいた時にこれ以上のものはありません、これが最高ですって言えばよかったんです。じゃなくてゴリアデの剣を、これ以上のものはありません、これが最高ですと剣の方に分配を上げてしまったんですね。これからもう旅での人生がしっちゃかめちゃかしばらくなっていくんですよ。
もちろん、ね、世の中の通念的な考え方では、ね、その聖なるパンよりもゴリアテの剣の方が、ね、何か得た、ね、こちらの方が頼りがいがある、ね、思うかもしれませんけれども、神の民に関してはそうじゃないんですね。皆さんに対しては、ね、嘘や偽りによって剣に頼るよりもむしろ主の御言葉、ね、主の養いのパンの方を、そちらを何よりです、ね、そちらの方を大事にしてくださいと先ほど言いました。なぜ、ね、神の民である者はその神さんの事柄を捨てて世の事柄に頼ろうとするとき、その時ですね、正常な判断を失ってしまうんです。狂った算段をしてしまうんです。しかも普通の人は到底、ね、そんな非常識なことを、ね、そういうふうに、もう見たらおののくようなことさえもしてしまうことは あるんですね。クリスチャンがもし主の御言葉ではないことに頼ろうとする世の方に媚びて行ってしまうならば、そのようになってしまうことがあるんです。ダビデはそのようになってしまいます。で、十節見ますと、ダビデはその日すぐにサウルから逃れ、ガテの王アキシュのところへ行った、ね、書いてあります。口語訳の方では、ね、その日サウルを恐れて、ね、アキシュのところに逃げていった、書いてあります、ね、サウルを恐れたんです。ダビデが、ね、その異邦人ペリシテのところに行ったのは、その理由は、ね、主に伺ってということよりも恐れてという理由によって、ね、ダビデはサウちゃんの方に逃げていったんです。
ダビデがこのゴリアデを打ち滅ぼす時というのは、ダビデのアイテムは主しかいませんでした。ただでしょ、割礼もないね、ものが神の選ばれた民をね、罵るとは何事だって言って、彼が持っていたアイテムは主しかなかったんですね。それで、あのかの有名なゴリアデを打ち滅ぼし、首を胴体から切り離しましたということなんだけど、そのゴリアデのそのね、剣を持った、これ以上のものはありませんって言った途端に、ダビデのアイテムは変わっちゃったんですね。主ではなくなっちゃった。それで主がダビデの心から離れてしまった時、ダビデ自身が主から離れてしまった時、どういうことが起きたかって言ったら、恐れが来たんですね。イエス様は自分が十字架の上で死んだ後に、その弟子たちが怖くて、どう鍵をかけて怖くて隠れていた時に、一番最初に主ご自身が現れて彼らに言ったのは、あなた方に平安があれって言ったんですね。どういうことかって言ったら、主がいないと自分の思いと心感情の中に思った瞬間に、私たちは恐れが来る。それでその恐れ、それのゆえに私たちは恐れおののいて、隠れるか逃げるかをしなければならないということなんですね。旅でアイテム、剣、それは持ったものの、それが主の方法ではなかった。武器に頼ろうとしている自分のアイテムを優先してしまったということによって、ダビデに一番最初に現れたのが何？恐れだったんです。恐れが来たから、彼はその恐れに押されて、行け行けって言われて考えました。どこに行けばいいか。そしたらね、ふっと思い出したのが、あのサウル王がどこにいても追っかけてくる、あのサウル王が追っかけてこないところに行けばいいと思い、そして彼が編み出した方法は、勝て、他の王様が支配している国に身を寄せるということでした。でもこれはまだ旅でのアイテムだったんですね。そこにはもっと大変なことが、口をバクッと上げて彼を待っていました。
ダビデからすればね、きっといい算段が思い浮かんだ、思ったかもしれないですね。あるいはもうちょっと行きたくはないけれども、ちょっともう消去法的にここに行くしかないと思ったかもしれません。人間の考えるベストというものはそういうものです。それはベストではあるかもしれないけれども、ベスト以上ではないんですね。主が皆さんに備えてくださるご計画は最善です。ベスト以上なんです。人間の考えるベストよりも、主の備えてくださるご計画の最善さの方がはるか上回っております。人間は右か左かのどっちからかしかいけないですけども、主は上に、ね、もう天に向かっていきなさい、主 主の側の方がはるか上なんですね。ダビデは、ね、もう右か左か、もうこれは左しかない、まあ、そんな感じで、で一抹の望みを抱いたのかもしれないですね。サウルに自分は狙われている、ね、サウルに狙われていることをこのアキシュに、ね、伝えればなんとか、ね、アキシュの側も、ね、敵の敵は味方っていう、ね、そのことわざがある通りに、ね、なんとか、もしかしたら保護してくれるかもしれない、ね、一抹の、ね、その望みを抱いたかもしれないんですけども、でもところがどっこい、ね、そうは問屋が下ろさないんですね。ダビデが、ね、逃れていった先はガテの王アキシュのところ書いてあります。ガテの王、ガテとはどういうところか、そのダビデが今手に持っているゴリアテの剣のそのゴリアテの故郷がガテなんですよ、ね、ガテというところにはきっとゴリアテのお父さんお母さんや、ね、息子娘いたかもしれないですね。ゴリアテの剣を見たことのある、ね、親類縁者や部下たちもいたかもしれない。そのガテにダビデは、ね、あそこに行けば、ね、何か助けがもらえるかもしれない、救われるかもしれない、ね、サウルを恐れてそこに行ったんです。本当に恐れにですね、頭の中がいっぱいいっぱいになってしまうと別の危険を計算できないような、ね、そういうところが人にはあるんですね。恐れ、恐怖、不安、ね、これを動機にした行動は大体このような失敗をしてしまうんです。本当に立ち返る必要があります、ね、主の御前に平安である必要があります。計画を立てる人は平安である必要があるんですけれども、ダビデはこの時、ね、ちょっと正常な判断を失って狂った判断をしてしまいます。主の御言葉は、ね、完全純粋です。主の言葉のあるところには、ね、ゆとりがあります。平安があります。主の約束のあるところには、ね、安息がありますけれども、自分の算段、ね、もう慌てて立てた計画、それはただただより事態を悪くしてしまうに過ぎないものです。ダビデは自分自身が打ち取ったそのゴリアテの剣、ね、それを持ってゴリアテの故郷ガテに行くんですね。もう狂気の沙汰としか思えないんですけども、でも彼の思いはくらまされていたんです。それが明暗だと映る、そして、ね、そうなってしまうほどにもう彼の思いは恐れとか不安心配に満ち満ちておりました。恐れ不安心配に満ちて、ね、こっちの助けを得ようとしたら逆にもうその道を助けも失ってしまうことになる、これに気づくべきです。でそれで、そうしてダビデはでガテに向かっていくんですけども、けれどもそこで捕らえられてしまいます。このサメル記の方だけ見ていると、ね、あまり捕らえられたという、感じはないんですけども、でも詩編56編はですね、ダビデが、ね、ペリシテの地に行った時に捕らえられた時に読んだ詩ということが書いてあります。表題に詩編の56編の表題は、指揮者のために遠くの人の物言わぬ鳩の調べに合わせて、ダビデのミクタム、ペリシテ人がガテでダビデを捕らえた時に、ダビデ捕らえられてしまったんです。しかも、ね、この調べ、ね、メロディー、どういうメロディーに合わせてか、ね、遠くの人の物言わぬ鳩というメロディーに合わせてこの詩編を歌いなさい、ね、ダビデは指示してるんですね。ちょっと興味深いです ね遠く、ね、鳩が遠くにいて物も言えないでそこにちょこんと、ね、もう心細くとどまっているような、そのイメージするメロディー、まあ、そういうメロディーですね。
ですね、声を多分ね、この賛美声をもう足してはいけない賛美なんですよ。だって遠くに行って物を言えない、だから場所を知られてはいけないということでしょ。だからクックーって言わないと主人が来れないのに、クックーって言ったら敵が来る。だからもう本当に良くないところに行って祈ることもできない、ね、もう声を出してはいけないところに行った。だから鳩はこの 岩の裂け目に入って、そして突き狙うものがずっとそこを離れないで、ずっと鳩が出てくるのを待っている時にね、ククークークーっていうね、その声を出して、今私裂け目の中にいるんだけど、前に変なものがいるよ、早く来てください、来てください、力ある自分の主人にね、そのシグナルを出さなければならないということなんだけど、旅での場合、敵のカドっていう国、ゴリアデの本拠地、しかも自分が殺したあの国の人だったら、一番誰を殺したいって言った時に、あの旅でってみんなが言える、その旅でですよ。それがサウルの手を逃れようとして、そしてサウルが絶対来ないところとしてパッと選んでしまったのが、カドの地アキスのところだったんですね。そこにいて、物言わぬ鳩のようにじっと隠れてね、いれば、声を出さないでいれば、命はなんとか助かるだろうと思っていったんですね。だからもう聖書は素晴らしいのが、この聖書そのものに答えが全部書いてある。物言わぬ鳩のようにどうするの、この物言わぬ鳩、飢え死にするしかないじゃん、ね、主の助けを、ね、言えない、主を助けてくださいって言えない、それをも言っちゃいけない地に行ってしまった。旅で本当にそこに行って、主よって言ったら敵が来たら困るから、静かにいたんですけど、匂いをかいてちゃんと敵が来て、そして捕らわれて、そして旅での史上最悪のその体験、卑屈なことをしたら、ね、神を自分の頼りとせず、卑屈なことをしたら、こんなひどい目に遭うということを、彼はそこでもう嫌っていうほど味わうんですね。旅でだけの失敗でしょうか、これ、ね、助かろうと思って私たちもある方法を用いたんだけど、用いてみたらそれがかえって頓挫だった。助かるどころかね、かえってなんかもっと大変な目にあった。だからこうなんですよ、わかりやすく話すと、良くない人に脅かされた時ね、警察に行くべきですよ。良くない人に脅かされたからつって、ね、ヤクザに行っちゃダメですよ、助けてくださいって、ね、そしたら、まあ、一度は助けてくれるかもしれないけど、それで鎖縁ができちゃって、今度どうしようもなくなっちゃう、ね、だから良くないことは正当に解決ができる、ね、正当な権利力を持っている人に頼むべきなんですね。でも人の中に、ね、義人はいない、一人もいないんですよ。私たちのことを親身に、ね、王様から突き狙われて逃げなければならない私たちを、自分の命の孤独、ね、かくまって私たちを面倒見てくれる人はいないわけなんですね。だから世の中において一番大きいもの、力があるもの、そしてひどい仕打ちをする者に出会った時、私たちがするべきことは、この私に悪い仕打ちをしているこの人間よりはるかに正しい方、力がある方に頼むしかないですね。だから世の王に突き狙われたら、私たちは天の王様に、天と地において誰も逆らうことができないイエス様により頼まなければならないんです。 旅でが失敗してここでもひどい目にあって、そして彼自身の信仰がここでカラッと変わるんですね。
ダビデはこのペリシテ人の地に囚われてしまって、そしてそのペリシテの王アキシュのところに連れて行かれました。でそこで、ね、人々に言われます。11節ですね。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながらサウルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。人々は口々にですね、これはダビデ王、ね、イスラエルの王はサウルだったはずです。当時は、ね、ダビデ、でもこのペリシテの人たちはダビデを王として評価してるんですね。面白いことにもうサウルはもうそんなことはない、そんなことはないって追い回したんですけど、でももう敵の目から見ればダビデ王なんです。もうそしてさらに歌までこの敵地ペリシテではもう有名になってるんですね。サウルは千を打ちダビデは万を打った、ね、女たちが歌ったその歌、その忌まわし、ね、敵からすれば忌まわしい歌さえも引き合いに出されて、これはあのダビデです、もう握手の前に差し出されたんです。
ダビデの存在を確かなものとするためにね、もうみんな言ってるんですね。あの歌が歌われたダビデだ、サウルは戦線ダビデは万万、この歌が歌われたあの旅でですよ、本物ですよ、本物ですよ、イスラエルの王ですよ、ね、命からがら逃げてきたその旅でに対して敵が証言しているんですね。敵が証言をしている、これはイスラエルの王だ、ね、うん、私たち王のような祭司ですよ。主が聖書に書いてあるんだから間違いない。王のような祭司でありながら私たちも旅で同様、命からがらね、みっともない形でね、逃げてとんでもないところに落ち着いて、そこでまだとんでもない人たちに囚われてとんでもない恥をかくということがあるんですね。その恥を書きたくないんだったら、最後の最後まで私たちが選ぶべきことは主、そして御言葉です。この方法を選ばずに、右手には御言葉、左手には世の方法、それを用いて、そしてこの半分庫の中で迷いに迷って、そして世の方法を取ってしまうとどうなるかって言ったら、旅でみたいにとんでもない目に遭ってしまいます。
もう彼絶体絶命のピンチですね。もうアリアはもうペリシテ人たちに囲まれております。逃げ場は、ね、ないです。そしてアキシュの前に差し出されて、ね、これはまごうことなきあのダビデ王、ね、ダビデは万万を打ったあのダビデではありませんか、言われて差し出された。この絶体絶命の状況の時にダビデは我に返ったでしょうね。主に彼は心を向けました。詩編の56編、ね、その表題の通りにダビデがペリシテに捕らえられた時の詩編です。詩編の56編の、ね、一節から見ますと、神よ私を憐れんでください、人が私を踏みつけ一日中戦って私を虐げます、ね、まさしくダビデ心の奥底からもう主よ私を憐れんでくださいもう叫びたい気持ちで、ね、あったでしょうね。その時皆さんもそういう時あるでしょうか。もう自分の、ね、出した、ね、算段がことごとくもうそれが愚かすぎて失敗に終わって、でそれでもうどうにもならなくなって、それまで主以外のものに頼ろうとして、世の算段、世の方法、手段、テレンテクだ、それに身を閉じた結果もどうにもならなくなって、ね、そういう時に主よ私を憐れんでください、このもう何もかも頼りを失ったその時に出てくる主よ私を憐れんでください、主は聞いてくださるんです。
ダビデが 角の地に行って祈ったらバレると思って鳩のように隠れて、そして声は出さずにずっといたんですよね。祈ったら声を出したら、密かにしていなかったらね、あの角の人々に囚われるからと思っていたんですけれど、今度恐れていたことが現実になって彼は囚われてしまったんですが、この韓国語ここを見るとね、神を私を憐れんでください、人が私を食い尽くそうとして一日中私を打ち叩き私を圧迫していますって書いてあるんですよ。もう囚われてからもうずっと食い物のように私をね食い尽くそうとして、そりゃそうですよ、角の一番の英雄を殺したんだから、だからもう角の人であるならば誰一人タビデに優しくしてあげたい人はいなかったはず、誰一人タビデを殺したいと思わなかった人はいなかったでしょう。そういう人の手に落ちて、そしてその人たちのその全てのその叩き打ち、敵討ち、それをタビデ自身のもう一つの身に全部帯びているんですね。私たちの英雄、英雄ゴリアデを殺したやつ、それで2節を見ると、私の敵が一日中私をね食い尽くそうとして傲慢にもなって、私を撃つものが多すぎです。だから普段だったらね、絶対にタビデに物申すこともできない、指一本も立つこともできないようなガードのあらゆるね低い人たちね、卑しい人たちでさえもタビデをね叩いたということなんですよ。あらゆる人が、神の御言葉が与えられ、その御言葉に慕って信頼してついていかず、ゴリアデの剣を何よりの良いものですと褒めたたえた、それを自分の命を守るアイテムにしてしまった、ゆえにタビデが味わっているこの侮辱なんですよ。これはタビデだけのことでしょうか、私たちにも同じ方法で私たちが立ち振る舞うならば、私たちにもあり得ることということなんですね。本当にこれを通して私たちのアイテム、これを、ね、イエス様以外にしてはいけないという決心を固くしなければならないと思います。
ダビデは何者も頼りになるものを失った末に、ようやく主に心底を求めたんですね。神よ、私を憐れんでください。から自分の状況をそのまま主に告白しました、ね、ペレシ人に連れて行かれる、ね、その間王の前に引き出されるその間、ずっとね主の御前に心を注ぎ出していたことでしょう、ね、なんで自分はこんなことをしてしまったのか、なんでこんなことに身を投じてしまったのか、ダビデは主に祈ったことでしょう。
皆さんここでね知るべきことがあるんですよ。さっきはダビデが自分のことを鳩のように遠いところに置いて隠れて物言わぬ鳩って言ったんだよね。だから主に対してね助けてくださいも言えないようなそういう敵陣でいたわけなんですよね。でもそんなに密かに密かに隠れて隠れていても見つかった、見つかってしまいました。そしたら今度はねタビデがね物言わぬ 鳩じゃなくて物を言う獅子のように叫ぶんですね。例えばの話、あの敵陣の人々に囚われていた時に、主よ、あなたが私を助けてください、あなたが私を助けてくださいって言ったら、もう殺されたね。主よ、あなたが私を助けてください、助けてください、助けてください、すっごい声で、すごい顔で、すごい、もう全身全力を尽くしてね、暴れながら助けてください、助けてくださいね。そしたらね、あそこの人たちは、こいつ頭狂ってる、うん、主よ、私を助けてください、そしたら彼殺された。もう気が狂ったように大声を出しながらね、唾を垂らしながらね、もがきながら、立ち打ち回りながら、彼は大声で主に助けを求めたんですね。そしたら人々は、彼がやっていること自体がもう気が狂ってると思うしかありませんでした。なぜですか？あのゴリアテに戦いを挑んだ時、ダビデの姿はものすごくきれいにまとめられていた。それを見てるんですよね。なのにこのキチガイ様を見て、あ、こいつ本当に狂ってると、もう彼らは信じるしかなかったんです。
ダビデは主に叫ぶうちに、この詩篇の56編の流れを見ていくと、ね、最初は主に対する本当に心から叫ぶような、そういう告白、ね、憐れみを求める主の、ね、主に対する祈り、そしてやがて信仰告白に変わり、そしてついにはですね、彼最後感謝で終わってるんですね。その敵の真ん中にいてさえも平安が与えられる、ね、もう敵の前でもみくちゃにされている状況でも平安が与えられる、これが神の霊の働きです、ね、ステファノもそうでした。また多くの皆さんの信仰の先人たち、殉教者たち、みんなそうでした。主の霊に浸されるとき、危機が危機でなくなるんですね。ダビデも、ね、ついにその時、まあ、心に平安が与えられたんですけども、そのダビデの口から賛美が、ね、こぼれ落ちそうな、その時ダビデが取ったその行動、それは凛々しいものではなく、屈辱の極みの行動をダビデは取ったんです、ね、高められることではない、むしろ低く低く、もう最悪の低い行動をダビデは取りました、ね、ダビデは何をしたか、ね、第一サムエル記の21章の13節見ますと、ね、それでダビデは彼らの前で気違いを装い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを流したりした。で、もうひげによだれを流したりした。ひげ、当時、ね、そこ、ひげは男性にとって、ね、権威の象徴の部分です。ですから、ひげを引っこ抜かれとか、ね、それは非常な侮辱を表しているんですね。そのひげに、ね、ダビデは、もうよだれ、もう白い泡を流して、本当に見るからにもう気が違ったような、そういう成り立ちになった。ね、ことでしょう。このダビデのこの成り立ち、あの、ね、もうゴリアテと一対一で対決したあの凛々しかったダビデ、もう断として動じなかった、ね、決して、ね、もう剣とか槍とか、ね、そういったものではなく、主の御名によって立ち向かうのだと、あの言ったダビデ、 ね、ペリシテ人たちの目に焼き付いたことでしょう。そのダビデとはあまりにも違ったありさまのもう気が違ったふりをしたダビデ、ね、このダビデを人々は見て、そしてまたアキシも見て、ね、アキシはこういうふうに言います。おいお前たちも見るように、この男は気違いだ。なぜ私のところに連れてきたのか。私が気違いでも欲しいというのか。私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてきたのか。この男を私の家に入れようとでも言うのか。ね、こうしてダビデは命を得ました。解放されたんです。
韓国語の聖書だとね、中高節こう書いてある。私に気違いが足りないからこいつを連れてきたのかって書いてある。私のところに、私の国にね、気違いが足りないからこいつも加えてくださいっつって連れてきたのかって書いてあるんです。
多分口語訳ではそういう訳だったと思います。
私に気違いが不足してるから、あなたお前らはこの気違いを輸入してきたのか。気違いと思われていますね。でも気違いは気違いだけど、何気違い？ダビデは何に狂ってんの今。ダビデは
主に狂ってますね。
主に狂ってるでしょう、ね、気違い、主に狂ってる人をアキスは何て言ったの。私の国に気違いが足りないから、イスラエルから輸入してきたのか。私たちが主に本気になって狂ってる時、イエス様にもう本当に身も心も全部ね、あげ渡して世というものにきれいにさよならした時、世の人が私たちを何て言うか分かります？変だよ、なんだか知らないけど、ただならぬことをやっているよ。なんか金曜日も行ってるらしいよ。なんと水曜日も行ってるらしいよ。おー、土曜日はなんだか備え日かなんかつって、まだ整えに行くって言ってるよ。おー、日曜日っつったら、いや日曜日ではありません、主日って言うんですつって、まだ一日中そこにいるらしいよ。イエス様信じてない人にしてみればおかしい、完璧におかしい、おかしいっていうに間違いないです。でもあの人がおかしいって言っているから私がおかしい、私がおかしいかおかしくないかはね、主ご自身が証明しますね。私がおかしいかおかしくないかは私を引き上げてくださってね、私の地位を上げ、私の人格を上げ、私の祝福を上げ、私の健康を上げ、私の恵みを上げ、私の人としての人脈を広げ上げて、私の仕事の力を上げて、あらゆる文学に通じる知恵と啓示の御霊を上げて、才能を上げて、タラントを上げて、何をしても栄えるようにしてくださって、あなたは狂ってるということを言われてから数えて何年、数えて何ヶ月、数えてということで、必ず主ご自身が狂ってるって言われた 世が私たちに判定をした時に、その時チャンスなんですよ。狂ってないということを証明するのは主しかいないからでしょ。私が主に狂っているって人が言っている時に、あざけり笑って鼻にかけている時に、この私自身はそれを証明する方法がないんですね。そのまんま言われてもそのまんま今までのことを貫くだけ。でもこれを言われた時、主は自分に狂った、ね、無我夢中である私たちが低く見積もられたこと、ね、癒しめられたこと、これに対して、ね、責任を取る方は私じゃないんですよ。いや私狂ってませんよって言ったらもっとおかしくなっちゃうから、ね、その評価、良くない評価を世がした時に、その評価に対してその評価が正しいかどうか、それを証明するのは私ではない主なんですよ。だからどうするんですか。そういう時、旅人のようにね、大声を上げて、主よ、私に今狂ったって言ってます。確かに私は恋したいあなたにね、本当にもう無我夢中です。人は私たちに狂ってるって言ってるでしょ。そしたら狂ったって言っちゃいけないんですよ。私たちはイエス様、私は人に狂ってるって言われていますけれど、私はあなたにそれを言われるくらい無我夢中です。それで私があなたに無我夢中になって人に狂ってると言われている、この評価に対してあなたの正しい評価を私に、人々に、あなた自身が証ししてください。これが私たちがしなければならないことなんですね。
あの栄光のダビデが、ね、こんなにも屈辱的な、本当に気が違ってしまったかのようなその振る舞いを、ね、もう実は気が違ってしまったような振る舞いは、ね、ノブにいた時からしていたんですね。ダビデはもう信仰によってではなく、剣や嘘によって主に本心を明かすこともできずに、そのまま主に忌み嫌われる人々のその土地に行って、ね、しかもそこで助かろうと思っていたものですから、気違い沙汰です。人はですね、いやクリスチャンは、神の民は主を差し置いて世の事柄に、ね、剣に嘘に頼ろうとするとき気が違ってしまうんです。で、正当な判断ができないで世の人がえって思うような、そんなこともしてしまうようになってしまう。けれどもその時、どん底に落ちたその時であっても主に呼び求めるなら、ね、主はその人を助けてくださることが、ね、あります。普段からの信仰の貯金が大事です、ね、普段から主を恐れ敬ってないで、ね、それでもう主をあざけて、あえて主に聞き従わないことを続けている人は、そういうことを望まない方がいいです。むしろ終わりまで気違い沙汰を続ける方が、ね、けれども皆さん、信仰者は主に立ち返るべきです。ダビデのように、ね、主に向かって叫ぶんです。彼はもう屈辱のどん底の中を、ね、くぐって、そうしてようやく助かりました。もし私たちも、ね、信仰の道ではなく、そのような異常的な気違い沙汰の道を歩むならば、もうどん底をくぐるしかないんですね。あの放蕩息子のあの息子のように、豚の餌さえも、ね、食べたいと願うまでに、そんな汚れたものになってしまうんです。ダビデは救われました。そしてダビデが、ね、救われた時、この気違い沙汰のふりをしてまで救われた時の喜びの歌はですね、彼今度は詩編の34編で記してます。詩編の34編の表題はこう書いてあります、ダビデによる、彼がアビメレクの前で気違いを装い、彼に追われて去った時、彼ですね、この詩の34編、とてもすごく喜んでる様がひしひしと伝わってきます。一節二節読んだだけでも、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある、私の魂は主を誇る、 貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。アメン。彼が恐れた時、主を呼び求めた時、主は助けの、ね、主は答えてくださったんですね。もうどうにもならなくなった時、ね、気違いのふりをしてもう徹底的に下に膝に下れって、ね、そういうふうに示されたのかもしれないですね。もう本当にこの時にこの状況において、ね、助かる方法、気違いのようになれ、気違いのようになる、じゃあちょっとやってみよう、ね、やってみたら救われた、まあ、そのような経験結構ですね、あのクリスチャンの中にもいるんですね。主に呼び求めて、そんな方法を取るんですか、その通り行ったら助かった、そういうことは確かにあります。ダビデがね、キチガのふりをしなさいってそういうふうに示されたかどうか分かりませんけれども、主を求めたら主は答えてくださったんです。主は答えてくださり、すべての恐怖から救い出してくださった。ダビデもう気違いのふりをしてまで助かった後にこの詩編を読んだんです。この何節非常に有名ですね。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。
アメン。
主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。アメン。
アメン。
彼は主を褒めたたえました。もうとても褒めたたえられるの状況でなかったけれども、詩編の56編を見るとその災いの渦中で彼は褒めたたえております。そして彼実際的に救い出されました。彼はこのことを非常に喜びました。でダビデはこの一連のことを通して大きく学びました。たくさんのことを学びました。本当に主こそが正しいお方である、主の道に歩むことこそ本当に正しい、ね、ダビデのその当初の信仰、もうゴリアテに立ち向かって、ね、もう背も何倍、体重も何倍もある相手、もう石、ね、5つの石と石投げ、それから羊飼いの杖、ね、それだけを持ってもうサウルの武具防具を不採用して、ね、また剣槍も不採用して、ただそれだけで立ち向かったあのダビデのあの時の信仰、ね、確かに、ね、少年のその信仰は非常に純粋ですけれども、ね、社会に揉まれ成長していくうちに世の成り立ちを見て、ね、それを見ていくうちにどんどん、ね、あの当初の信仰純粋さが失われてしまうけれども、ダビデはこの時、ね、もう剣にゴリアテの剣よりも御言葉の剣の方がはるかに頼りになるんだということをダビデは学びました。そして、ね、彼はその、ね、後整えていきます。こうして王様ダビデが整えられていくんです。この諸々の試練のを通して、ね、私たちも本当に主に愛されているならばこのようなところを通らされることがあります。で、皆さんの中の捨て去るべきこと、ね、皆さんの心の中の、ね、ちょっと世の中的な方法にちょっと、ね、そこに預かってで楽をしたい、ね、いや主は摘み取られるためにもっと過酷なペリシテを、ね、使わせて、そのただ主だけにより頼もうと、ね、その志が与えられるまで主はそのように、ね、順化するために皆さん鍛えられます。
今回このダビデに主が訓練させてくださったことがあるんですね。困難に陥った時に自分自身を頼るな、困難に陥った時に鼻で息を吸うものを頼るな、困難に陥ったからつて敵の陣にのこのこ行くな、困難に陥っていて、そして祈ることさえもできない、そういう状況の中にいるな、ね、あとククーって言わなきゃいけないんですよ。でも彼はククーって言ったら、ね、敵が来ると思ったからそのククーも言えなかったんですよ。だから遠いっていう言葉が書いてありましたよね。遠い、ね、鳩がいたのか、いたのが 神様から離れて遠いところに行った、物言えないところに行ったということだから、不信仰な地に行って、そして祈りもできないような状況の中に自分を置いてはいけないということを私たちに今教えているんですね。旅ではこの時人を頼る、自分の方法を用いるということを彼は摘み取られて、そして後々にこの時に摘み取られた彼の信仰は、自分の家族が全部囚われて、そして自分の仲間から石打ちで殺されようとした時に、彼は一切人間としてできそうな方法を取ろうともせずに、バッとひれ伏して主により頼む、そしてその信仰、自分がこの時に培った信仰、それを実体化された信仰として主の御前に置いて、それを守った時、主が彼に何をなさいましたか。イスラエルに帰る祝福。だから不信仰によって、不信仰の地にいたら、そこから立ち返るのは信仰が回復された時なんですよ。ナオミが不信仰な夫、息子と一緒にいる時は帰れなかった。でも不信仰な者がいなくなった時に、ナオミは体が自由になって、不信仰が自分の足枷をしない、その時にエルサレムに帰ることができました。ベツレムに帰ることができました。だから不信仰な地において、私たちのその全てを、片付けて畳むということはどうすればできるかって言ったら、信仰、それを回復することなんですね。アキスのところで不信仰を働きました。でもその敵のところに置いて信仰を働いた時、彼は帰る祝福、しかもイスラエルの王として主任する、その祝福に預かることができました。これが今日主が私たちにダビデを通して教えてくださる、この信仰による奥義です。これは何もダビデだけに当てはまることではありません。私たち一人一人、御言葉を信じる一人一人、その方法を用いる一人一人、主を主とする一人一人が同じように守り行うならば、ダビデになされた主のその素晴らしい技は、私たち一人一人のものでもあることを信じます。アメン、
アメン。私たちもこのダビデのような、恐れや不安に取り憑かれて、もう狂気の沙汰と思えるようなことを演じて、もう大いに被害を被ったり、経済に損失を被ったりすることがあっても、それでもなおその中でただ主により頼む、これによってただ救いを得る大きな経験になるんです。皆さんもぜひこの主により頼む道、そしてどんどん栄える、過ちを犯さない、その王族として、天の御国の祭司、王族の祭司としての道をますます歩み、ますますそのように整えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。ではこれから皆さんそれぞれ一人一人が主の御前に出て、それぞれの唇でもってそれぞれの心を打ち明ける祈りを今なしましょう。 我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。アメン。花婿であられるイエス様、私たちに鳩よ出ておいで、我が愛する者、美しい人よと、そのように言ってあなたが力づけてくださり、そして私たちが岩の崖目にかくまわれるとき、敵がその岩の裂け目の外をうろうろするとき、そのとき私たちもあなたに向かって声を上げて叫びを求めるものでありますように。そしてあなたに向かって叫ぶ声、それはあなたの耳に愛らしく聞こえる声であることを感謝いたします。私たちはこれを邪魔する狐や小狐を捕らえ、そして私たちが花盛りであなたの喜ばれる実りを豊かに実らせることができますように、どうか助けてください。今日ダビデを通して私たちも学びました。本当に私たちも世の諸々の事柄、世の友が我らを捨て去るようなこと、そのような時、世の手段に頼ることではなく、あなたにより頼み、誠の友なる主イエス、あなたから助けをいただくことができる我ら一同でありますように、あなたがこのことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主、我らの主人、愛するイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈り557番を賛美いたします。
皆さんお立ちになってください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。 敗をそこまでにいたします。引き続き主の御前で祈る時を持ちましょう。